さて、じゃあですね、3コマ目に入るんですが、で、それが何か何に役に立つのかなって話ですよね。逆に、ここまででどう役に立てるんだというふうにプランできそうか、福本さん、ちょっと逆に今の1、2を分かりました、資本主義っていうのもそういうもんだと分かりました、自分はキリスト教じゃないけどキリスト教ってそういうもんだと分かりました、欲望をドライブにしたらいいんだと分かりました、じゃあ一人ビジネスにどう生かすんだ、
どう生かすんでしょうね、
思想として知ってたらどっかでこう霜降りのように自分のビジネスが変わってくるのかなみたいな、
なんか、わかんないですけど、ただ、儲けるっていうことへのブレーキっていうのは、ずっとどんどんどんどん外れてきていて、ガンガン儲けて、やりたいことをやるのがいいんだなっていうのは、
なんか根っこの、こうなんだろう、マインドセットみたいな、よく言う、
あ、そうですね、
セルフイメージとか、
だからその私の贅沢は貪欲、大きな欲望を持とうと思っていて、なのでその大きな欲望のためにストイックにな
るというような、だからある種この根っこのところの思いの部分として役に立てられるかな、
そうですね、それはすごくありますね
ぐらいのところかなって僕も思うんですよ、これを聞いたり読んだりして、
でも あとは、はい、それとあとはやっぱり贅沢品や扱わないといけないなと思いましたね、
そうするとビジネスの方向変わりますね、
そうですね、はい、やっぱ5万円の出したのは正解だったかな、
はいはい、もしかしたら男性相手にしたらいいかもしれないですよね、プレゼント型のね、
そうですよ ね、
5万円の6万5000回で売れるかもしれないですね、下手したらね、っていうようなこうもしかしたら使用も説にも活かせるかもしれない、というのをちょっと聞いてみて、どうでしょう、江森さんは、どうやって生かすんだこれ
全然結びつかないか、なんかそのあれですよね、概念的な捉え方になっちゃうんで、どうしてもその
ですよね、
具体的にはちょっと結びつけにくいですよね、なんか、
はい、なんかこうリアリティがないというか手触り感がないというか、
まあ、反面教師的にする部分とか、
はい、
って感じかな、
感じかなとやっぱりこのチャオ講座聞いてもでそれが何かになってしまうというところを今が1時間ぐらいなんですけど、噛み砕いていきたいと思います。結構ここから数字出るのでよかったら控えてもらうといいと思います。ですね、まずですね、じゃあ6年待っていたっていう話で、これですね、これさっきの話で、消えてますけど、これ多分これ経常利益、あ、経常利益ですね、これ経常利益、が、ここが4年なんですね、5、6、7、8、9、10年で、この角度を見ると、これでまたなんかその今の3コマ目は正当的に読み解くとすると、またなんかこうそういえばそんなことやったなというですね、この角度にちょっとこのなんか気づくことはないのかって話ですね。
普通じゃないですよね、
30が271、約300ですよ、でしかもウルトラどん底だったわけですよね、ここの4年までにビジョナリーカンパニーみたいに何かこう力を貯めて弾み車がボーンと曲がってブレイクしたのではなく、もうボロボロのボロボロでこうなってるというところに、一つ目はだからマクドナルド外資化って書いているその原田さんのやったことというのは非常にその資本主義としてきっと忠実にやったことなんだろうな、それをやったらこうなったんだろうな、と、いうことは資本主義の考え方っていうのはやっぱりそのトヨタとか、例えば P&G の話とかビジョナリーカンパニーの話とかいろいろ出してますけど、なんかみんな一緒なんだなみたいな、っていうのがまず一つ目ですね。で、422店舗を閉めたんですね。 433店舗、433店舗占めて、店舗あたりですね、売上高っていうのを占めてるから分母が小さくなるじゃないですか。でもダメダメな店もあったりするわけですよね、残ってる多くの9割はと、売上高、1店舗あたり売上高ってどうなるのかって言ったら、これがその図なんですけど、2000年が125万ずつですね、これが125が、こっちが店舗数なんですよ。
うーん、
店舗がガンガン増えて最高ピークで、ここでこうぐるんとこうぐるんと減らして、耐えて耐えて耐えて耐えて耐えてボンと減らしたんですね。
はい、
そうすると当たり前だというふうに終わった後は見えるわけですよ。160万ぐらいに増えたと、433店舗閉めてと、
うん、
でこれは、その6年間我慢したから、結果的に閉めたのか、閉めるために我慢したのかってどっちなのかなってことなんですよね。福本さんどっちだと思いますか。
閉めるために我慢
したわけですよね。行動的禁欲をしたわけですよね、うんうん、そう。じゃあそれをしてきたのは、ですね、例えばここに書いてあることなんですけど、自ら営業の最前線に立ち、クォーターパウンダーなどをヒット出して120億円を稼ぎ出したとかって言った、新商品バンバン出したんですよね。で、ですね、この5、6年間にマックがやったですね、まあ戦略、事業戦略というのはいろいろあってですね、もうマックとか子供がせがまない限り、ピカチュウマックとかね、ああいうのがそれ以外はマック行かないんで、何が出てるか本当わかんないんですけど、ものすごい商品点数が増えてるそうなんですね。コーヒーは飲みに行くかな、だからコーヒー飲むから、コーヒー飲むための店舗としては知ってるんですけど、食べ物は知らないんですけど、まずね、マックって今24時間営業がほとんどだって知ってました。2006年から取り組んでるそうです。もちろんだから、もちろんってなんかいろんなことに書いてあるんですけど、オフィス街 のやってもしょうがないところはやってないと、いないんでね。で、あとはですね、2007年ぐらいからやってるのが、デイパートモデル。デイパートっていうのはデイ1をパートに分けてこう物を売るというモデルで、朝マックって聞いたことあるじゃないですか。朝マックは昔からありましたよね。それの強化で、それから、昼間ってやっぱり換算しちゃうわけですよね、2時、5時、4時ぐらいとか、そこで何やったかって言ったら、100円マック、デザートみたいな、プリンみたいなの、あとコーヒーを100円コーヒーにした。でそれからさっき言ったグルメバーガー的なクォーターパンダとか大きいやつ、ああいうのはだからもう晩飯として食べてという、腹持ちのいいディナー、ディナー向け、ディナーテイストの、マックを出したんですね、いっぱい。
あ、そういえば確かにそうそうそう。
なんかあります？うん、覚えがあります？
うん、明確に朝マックと普通のマックみたいだったのが、
はい、
うん、なんか夜もっていうようなキャッチフレーズなんか見たことありますか？
3層構造ぐらいになってますね。で、デイパートモデルっていうふうにそれを呼んでいると。で、マックのコーヒーがまずかった。っていうのは僕の本当に印象的なことなんですけど、ある頃から美味しくなったんですよね。カップとかもまあ美味しく見せるようにしたし、でおかわり自由だけどマックのコーヒーなんかおかわりしねえよって思うぐらいまずかったんですよ。よくそんなひどいの出すなって思うぐらい、結構コーヒー好きだからっていうのもなくてもまずいと。でそのコーヒー好きの僕がマックのコーヒーちょっと長いできるかなって思うぐらいの味になった。それ100円なんですね。しかもおかわり自由で、排気スピードも速いんですよ。っていうようなことをやって、あとまた違う、ですね、戦略があって、メイドフォーユー戦略というのをやったんですね。作り置きの排気時間みたいなのが、昔からもちろんあるんですね、マックに。マックフライポテトは何分とか、冷えちゃうから。でもそうじゃなくて、今すぐ作って今すぐ出す。式にしたんですね、マックって。そうすると何がお客さんの反応ができるか起こるかっていうと、少なくとも作り置きのやつより美味しいですよね。 のポテトにしてもこうなんか油が染みちゃった感じじゃなくてホクホクで美味しいと。これメイドフォーユーを2005、6、7年ぐらいにやってると。そうするとこれってどうなるかって言ったら、当たり前なんですけどリピートが上がると。本当リピートが上がると何が増えるかというと、そのお店の売り上げ増えますよね。で、24時間営業にしていて、客数増えればもうすでにある固定費っていうのはそう変わらないですよね。あの従業員の変動費は変わりますけど、固定費も変わらないわけだから、ある程度以上売り上げ見込めれば開ければ開けるほど得だと。店舗当たり粗利が上がるんですよね。でここでそろそろ政党を思い出してほしいんですよ。こういう話って何につながるかって話ですね。前田さん、
顧客志向
戦略ですね。
ああ戦略、
戦略すごろくの何かに当たるんですこれ。
ああえ
戦略か、あの風よけの
PCF。
そうです。 Mac は PCF はどれですかね、まあ、順番はこっちからいくと CPF なんですけど、 C ですよね、うん、ここにプロ求めてないですよね、うん、そしてフレンドリーも求めてないですよね。店員さん誰だか知らないですもんね別に。でコンビニである Mac がですね、手軽さのなんか行けば美味しいものがそれなりに食べられる、それなりの価格で便利に、であれば店舗当たり売り上げ上がっていくよねと。で、先ほどのこのページにあるですね FC チェーン加盟店の、まあ、首切ったの話ありましたよね。でブランドを毀損するような FC 店にやめていただくと。先ほど福本さんが言ったことがもう本当手のひらの裏と表なんですけど、FC オーナーっていうのはもう自主性本当ないんですよね基本は、うん、自主性をやっちゃいけないわけですよ、うん、範囲の中で最大努力はしてもいいんですけど、うん、好き勝手なことやっちゃいけないんですよね。だ例えばセブンイレブンがですね、このセブンイレブンのおでんうまくないからちょっとつゆ入れるとかっていう、それやっちゃいけないわけですよ、うん、うち関西だからこれ濃いわとかってやつはダメなわけですよ。でですねコンビニのですね点数を増やしていくの時の一番の、ネックって何かって言ったら、品質のブレ、食べ物の品質じゃなくてサービス品質のブレ。昔メルマガでも書いたことあるんですけど、ココイチ、ココ一番、ココ一番のところの本読んだ時に書いてあったことなんですけど、店員のですね、フレンドリーな接客を禁止してるんですよ。なぜならフレンドリーに接客してもらえない人への品質を損なうから、サービス品質を。それは何かといったら、フレンドリーよりもコンビニエンス、もしくはカレーとしてのプロという軸を選んでるのかなと。でココイチはそこは、社員のれん分け制度なんですかね。社員のれん分け制度で、夫婦で独立するとかっていうふうにしてるんですよね。でこういうのって、全部そのフランチャイズもですね、フランチャイズで、やっぱ軸があるわけですよ、うん、スタバって、まあ、大企業は全部持ってるんですけど、スタバってどれですかね、一番強そうなのは
P
で、まあなんかフレンドリーに持ってると、うん、お手軽にも使うことあるんですけど、まあ、一番これが弱い、だ P であり、うん、F なんですよね、うん。そうするとスタバって、店舗展開でどういうふうにしてるか福本さん知ってます？店舗展開のフランチャイズとか直営店の、方向性、うん、どういうふうにしてるか、スタバはですね基本、フランチャイズを、しないんです。
直営か、
はい、直営だけなんですね。空港の中とかなんかしなきゃいけない、どうしてもしなきゃいけないとこだけしてるんですけど、これなんでかって言ったら品質が狂っちゃうから、
ブレるから
、うん、フランチャイズやるとプロ品質提供できない、うん、だからフレンドリーなサービスできない、うん、で、 でも Mac はですねここなんですよね、コンビニなんですよ、うん、コンビニ軸なんですよ。で、別にプロの品質も提供しないし、だからフレンドリーな接客もしないので、フランチャイズとしての便利さが均質に提供できればいいんですよね。ドトールは 福本さん、大阪もドトールあります？
あります。
あります。ドトールってどれだと思います？
ドトール
難しいね。
ドトールはもう C ですね。
はい、は
い、C しかない。
何店もどっか入ってもフレンドリーな感じはあんまり受けないし、うん、別にあのコーヒーが、
ね、
あの値段に対して
それなりに美味しいからまあまあみたいな感じで、
うん、P じゃないよねと、抜きん出てないわけですよね。最新でも最高でもないから、はい、そうすると、ちなみにドトールって今の話のストーリーからすると、うん、推測でドトールのフランチャイズ直営展開はどんな展開だと思います？
C 年だからマニュアルちゃんと作ってフランチャイズにして
して金太郎飴のようにやってすれ、うん、くれさえすれば
そうです
ね、いいわけですよね、うん、ドトールはですね、FC と直営の比率が87対13なんですよ。ドトール系のエクセルシオールって知ってます？
知ってる、うん、
あのドトールとスタバっぽいやつ、
ドトールより上っぽいやつ、
なんかスタバっぽい、うん、こう同じようなパクみたいな、
似てますね、
はい、あそこの、FC 直営店比率って想像でどのぐらいだと思います？それはこれを類推すると
分かる。今の話を総合すると、はい、ビードが上がってるから、はい、直営率も上がってる。
そうです、23対77、うん、でじゃあ話戻します。マックの、うん、直営比率、フランチャイズ比率ってこの頃にいくらだったかっていう推測ですね、うん、このどん底期、ずん底期、
どこ期は
73みたいな感じですか？
もうどっちが7ってどっちが3？
直営が3。
分かった、逆だんな、
逆だったんですね。
直営が
ブレてたんですね。
あ、そっかそっか、
あ、そっかそっか
そっか、逆
だ。そして、原田さんのコメントとかにもあるんですけど、2010年までに直営比率、フランチャイズ比率を 70% まで上げると、
うん、
2004年が 23%。
組織全体改革です。
そして、うん、ちなみにその比率が 23% で低い上に、さっきここに書いてあることも関連してますね。 FC フランチャイズチェーン店はみんなですね、その卒業生なんですね、うん、でみんな要するにこれ社員がですね、夢を果たしたみたいなお店なんですね。これってさっきの話のここと比べ、ここにやっぱ立ち返ってくるんですけど、うん、このですね、 FC オーナーが資本家的かどうかってちょっと考えてもらいたいんですよ。
サラリーマン的
ですよね、
うん、
それは FC 展開の店舗数に表れて、1オーナーの店舗保有数にも表れるんですよ。資本家だったら店舗数ってどうしますか？
増やします
よね。サラリーマン的だったら、
あ、減らすか。
1店舗か2店舗しか持ってないです、うん、っていうことは本部としては、FC へのサービス提供をした時の資本効率がどうか、
悪いですよね
、うん、そして藤田社長の時は親分のような人がいてと、うん、いうのがいっぱいいたから切ったんですね。
なるほど。
で、ちょっと資料をお配りします。これで一部です。なので
子飼いの人を切ったみたいな感じです
かね。子飼いというよりもう少し正確に言うと、うん、今の軸を守ってくれるかどうかがここに書いてあるですね、
うん、
ブランドを毀損するような FC 店にはやめていただくと、うん、はい、さっきの、ココイチで言えばフレンドリーなサービスをするのはブランドを毀損してるんですよ。カレーをプロの味としてココイチらしく出してくれればいいのに、フレンドリーにやって不満客を作るわけですよね。それは毀損するわけですよね。じゃあちょっとここで質問なんですけれどもですね、じゃあ今マックはどうやらコンビニ軸だということが分かり、そして商品をですねバンバンが出してたんですけども、原田さんの考えていたちょっと風よけも忘れてるかもしれないんですが、風よけのこの右の方にあった指標1と指標2がありましたよね。で、経営っぽい指標がありましたよね。経営っぽい指標はマクドナルド原田さんは何の指標を採用したんだろう？
なんとなく分かる。
これは共通の話は政党でいうとビジョナリーカンパニーのところに出てきたユニークな財務指標ですね。自社の財務指標
かなりユニークですか。
言っちゃったらおお、そりゃそうだよね。
じゃあまあそれを使ってる人もいる。
言いますね。
じ
ゃ
あ、はい、1店舗あたり
は、はい、他には
フランチャイズを直営減らしてフランチャイズを増やすことで上がるような指標かな。
人件費は上がるから、うん、そうか難しいかもしれない。あ、
え、分かんないけどエリア別あら
はいはいはい他には
時間によってお客様の入店数のばらつきがどのぐらいあるのか、
うんうんうん、じゃあ大体答えが、まあ、ポロポロ出たのでは
いリピート率
はい
測れないから、
うん、
測りにくい
です。これページ入れてなかったんですけど、はい、5枚目ですね。12345枚目あっこれ一番上がガソリン高騰のためにって書いてあるやつですね。
あこれか
の下からこのぐらいのところに3、4ブロック目ぐらい。
あ
総合的に
店舗当たり
店舗当たりか、
うん、
でもこれ売上か
売上
そうか、粗利と売上そんなに連動しちゃってる
じゃないのかなと。別に原田さん言ってないんですよ、
うんうんうん、
でちなみにこれ何かって言ったら今度一番最初に戻ってもらうと本公演は11年8月29日に行われたとかとか東洋経済のすり抜きだと思います、うん、でこれ原田さんの講演なのでしゃべり口調なんですね、うん、なので、原田さんが言いたいことをすごく言ってる。でそれの書き起こしの、ホームページになったやつを僕がワードに貼って編集したやつなんです、ね、
公開情報
なんです。そうです、公開情報なんです。喋った話です、はい、で今この話とこれ8、9枚あるのとあとはこの数字見ながら、じゃあ一人ビジネスにどう役立てるのかという話にしていきたいと思います。ですねここで言うと1ページ目から1個ずついきます。これページ数すらなかったので1ページずつちゃんといきます、下から3ブロック目ぐらいですね。まあこの原田さんが入った2004ってもうずんどこ期に入ったわけですよね。でその状態から回復するにはもうずんどこずたぼろなわけで、さっき言ったビジョナリーなことなんて目指せないと。でもビジョナリーなことを目指して設計してるんですよね、戦略を。ちなみにですねこれの表紙がこんな感じですね。戦略説明原田さんの、2010年決算&戦略説明と。だから戦略説明をしてるんですね。で売上高過去最高と、何百店舗も占めてるのに過去最高と。でそれはどういうその頭の中でやってきたかっていうと、継続的さらなる継続的成長を実現していくことが基本。やっぱだからここでやっぱ成長なんですよ、その資本主義の一番その肝のさらなる継続的成長。でもずんどこだったので10%である程度は3万マイナスとかそれはダメだよねと。最も堅実なのは数パーセントずつ確実に上がっていくことなんだと、うん、というなんか頭の中でやってるらしいと。で、次のページです。原田さんがやってきたことで何なのかって言ったら、まあ本とかでも多分お話ししてるんでしょうね、同じことだと思うんですけど、やっちゃいけないこととやっていいことやるべきことというのがこの真ん中あたりに書いてあって、らしさじゃないことをやっちゃダメだよねと。この2000年ぐらいのらしさがなくなった時って何やったかって言ったらカレーやって何やってカニやってと。それから85円になって65円になって85円になってと。
カレーらしさなんてやっぱそうだね。
僕も全然知らないですけど、この中に書いてありましたね。カレーやってたんだと。
カレー記憶ないな。めったやったら値下げしてった
んだ。それはなんかすごい記憶にありますよね、うん、60円とかでまた戻して何やってんだろうなって普通に思いましたよね。 あ、ありましたね、その1個上に。マクドナルドでしか実現できない価値の低減を忘れてカレーライスやおにぎりを展開したり値段を上げたりして、で
ライスバーガ
ー、あ、なんかライスバーガーみたいになったかもしれないですね、あのモスかなんかの真似して。これをだからスゴロクとかの風よけとちょっと思い出してもらいたいんですよ。マックでしか実現できない価値っていうのは何なのかって言ったら、コア、強みの強みですよね、お客さんに見えるところですよね。で、その次に出したというキーワードは極めて重要になっていると。で、ここから話をずんずん細かくいくと、なんか戦略の話みたいになるんですけど、今日のこの話の多分つながりは、資本主義を究極に回転させていくというコアの講座からブレイクダウンしていくとこういう発想になるよねというところが全部つながっているということですね。資本主義をこうドライブかけてパラノイアにやっていくと、こういうすごい最もなんか普通にビジネスで言われていることになっていくと。では次です、このページの一番下に Made for You というって書いてあります。でめくって Made for You というシステムです。この戦略的ではやるべきことよりやらないことを明確に言うことが極めて大事と。だこれだけ見るとなんかほら戦略のためのすごいいい資料だねみたいな話になっちゃうんですよ。でもこの思想の出発点は資本主義の超ドライブだよねと。で、この辺からさっきの話につながります、2段落目にその次に客数を獲得するための施策です。もうこれまた言いましたよね、新規獲得と来店獲得と。なんで新規獲得か獲得かってこれですね、C だから。で24時間にしたと。でメイドフォーユーにしたのは、便利にすることですよね、便利にしてあげた。そして、メガマックマックグリドルってこれ一回も食べたことない、わかんないんですけど写真はいっぱい見たことある、激しいやつですよね、こんなありえないぐらいでっかいハンバーガー。これをいきなりスタートして成功したでしょうか、おそらく大失敗したよねと。まず既存のメニューの美味しさを取り戻し、100円メニューでお客様の期待以上の経験と感動を覚えていただいてと。これですよね、ここ の, あの価格内価格におけるそれなりの商品を提供しなきゃいけないっていうところを怠っちゃったんですよね、マックって。
なるほど。
65円ぐらいの頃のハンバーガー食ったことあります？
あります。
あります。
怖かったですよ、
ね、すごかったですよね、味本当にすごかったあれは。
一回食べて、もう食べなかった
です。あのなんかバンズといい、その肉のなんかこう本当に子供の頃に噂になったミミズが入ってんじゃないかと思うぐらいですね。
猫となるでしょ
う。なんかね、もうそういうふうに思わざるを得ないぐらいひどい味だったと。それをまず取り戻したんですよね。そして次は結構これこそあの戦術戦略に取り入れられる。そしてお客様が作ってくれと言わない商品を作ることだと。これはあのだから風よけとかで言ったらお客さんの、ラダリングであり最終メッセージ、脳内の会話を取り入れて商品にするっていう発想ですよね。7年前も今も変わらずどんな欲しいっていうとダイエットでオーガニックでローカロリーって言うけど、メガマッククォーターパンダ出したら若い女性がダブル注文して食べると。でその次はめちゃくちゃ重要ですね、これ。お客様がそれぞれの会社らしさを求めてらっしゃるということだと。マックはマックのやっぱりらしさがあるわけですよね。
マックにオーガニックは求めない
ですよね。求めないですよね。求めるならちょっと歩いてでも車乗ってでもモス行きますよね。あフレッシュネスとか、なんかもっと本当にフレッシュネス、なんかオーガニックのところか、そもそも食わないということですね。で、今度下から3塊目ぐらい、こうやって見ていきますと私どもの顧客に対する価値は2つあると。1つは有形の価値、納得感お得感の高いメニュー、これですね、あのそれなりに納得しないと。そしてもう1つは、徹底してお客様の利便性という価値を高めていくと、便利にしていくと。
C だ。
だから原田さんがやったことっていうのはもう徹底的に、いやこんな分析じゃなくて脳内でやってるんでしょうね。 C を貫いてるわけですよね。で C じゃないことを全部除外してたんですよね。そしてその次の段落ですね、その他価格改定や地域別価格や E マーケティング、フランチャイズ行動価格なども行っていると。この価格改定っていうんですけど、これすごいんですけど、日本のマックって今あの昔は、ビッグマック、何ですっけ、通貨のありましたね、ビッグマックでこう価格をあの通貨のですねどこが高いかってする、そういうのが今日本のマクドナルドを、引き直すと世界のめちゃくちゃ安いそうなんですって。だからまだまだ上げられると。だから要するに都心の可処分所得に対する、マックの価格というのは安すぎると価格改定してるそうなんですね。で実際に、やってきたのはですね、6回値上げして 25% 価格を上げてるそうです。あ、次のページの真ん中あたりに書いてありますね。値上げも6回行いましたと。それからですね、ちょっとここら辺はもうどんどんいっちゃいますね。下から3つぐらいの塊、これは需要最大化しって書いてあるんですが、これはっていうのは、今この累積で 25% 以上の値上げを実施っていうページですね、の下から3塊目ぐらいにこれはっていうのがあってですね、その1個上の塊に3つ目がディマンドベースプライシング、あの価格値付けの方法が3つあるんだと。でこれが我が社の得意とする価格体系と、まあ、うんたらかんたらうんたらかんたら方法が書いてあるんですけど、これが風よけといったら何なのかって話ですね。前田さん、
風よけで言ったら、
はい、
これは価格改定というから、これは、日々の行動とかだから、第一の仕様とかそういうことです。
これはですね、一つ上に書いてある塊の我が社と得意とする価格体系、
あ、強み、
そう、あの独自資産、オリジナル資産ですね、コアですね、これは需要を最大化し財務的な結果を最適するための価格政策で、過去のレシートを分析しながらと、その下に何々年のノウハウがありますって書いてあるんですね。だから良さはなかなか真似できないんですよね。あとこれだからコアに従って、提供しているのをプライシングしているんだな、すごいな、なんかなみたいな感じですね。そして次のページまたもうめくります。そうすると上から3塊目ぐらいに、客数は失ってないどころか6回値上げして7年間で 35% 以上増えてると、客数が、価格の5段階設定にしてて羽田と成田では東京より高いと。
そう
なので次ですね、次に戦略的閉店について話しますと。これももう明らかにそのこの時空に合わせてやってるんですよね。コンビニ軸でのさっきの24時間っていう店舗当たり売上高を上げるであろう施策、それからメイドフォーユーができる施策、それからコーヒーを出せるとか、なんだろう、そのメガマックとかその調理器具がちゃんとできてるかどうかっていうのが、提供できない店を全部検証して閉店することにしたと。でそれ以外にも430店舗の前に数百店舗閉店してきて、確か1000店舗ぐらい閉店してるんですよね。というふうにこのコンビニ軸での徹底をし続けてる。しかもその店舗当たり売上高という1個の指標を追い続けてる。そして、フランチャイズ化の推進というのはさっきちょちらちら出た話ですね、下からこの2塊ぐらいのところですね。で1ページめくるとですね、さっきのオーナーが、1、2店舗しか持ってないって話が出てきます。ここですね、ここでもここで私どもの歴史的な背景がってのありますかね。一番上にここで私どもの歴史的な背景が、なんとオーナーの 95% が社員出身と。しかも1人当たり 1、2店舗しか持ってなかったと。で全地域で直営とフランチャイズが混在していると。で、6年からスタートして一部オーナーさんに撤退を願い、質の高いオーナーさんには店舗数いっぱい持ってもらって、で、10店舗持っていればこのお金の周りでですね、どんどんだから新しくしていって投資ができる、再投資ができる、 さっき言いましたですね、6年の使用を 100とするとオーナーのキャッシュフロー6倍までになっていると。そしてこのですね、最後の方がまたこれ面白くてですね、一番下の2行ですね、戦略っていうのは何なのかみたいな話になってまして、自分が信じるものを作り、これ主観ですよね、で、データはその実行を客観的に検証し再確認することがデータだと、主観客観でやってるという、なんかこれも非常にその、まあ、なるほどチャオから聞いたようなことだなと、データからプラン立てるなと、そうするとちっこいプランになるわけですよね、立ち上がりがちっちゃいから。
なるほど、
はい、なるほどなんて思うわけですよ。そして次ですね、ここら辺もなるほどなるほどと思いますね。そしてこれは自分にお応用できる話かなと思います。強さをさらに伸ばすための改革という題名で、繰り返しになりますが基本らしさを徹底して考えることが重要。だからこれコア、資産、DNA ですよね、持っているもので、同じこと書いてますね。ビッグマックやマフィンやマックグリードルように我が社でしか作れないものではなくてコモディティと、ごめんなさい、ちょっと読み方が良くなかったです。私どもの商品にコーヒーとかホットドッグあると、これはこのビッグマックとかに比べるとコモディティでどこでも作れるよねと、じゃあなんで売ってんの、らしさって言いながら、っていうのは我が社でしかできないビッグマックをもっと売るためですと。確かにコーヒー飲んでたら買っちゃうかもしれないですよね、ちょっとお腹空いてきちゃって。で、簡単に申し上げると2つぐらい飛ばして、コーヒーが売れればビッグマックが売れる、ホットドッグを出せばビッグマックが売れる、これが結果の検証の一つのチェックポイントと。これが例えばだからそんなに簡単ではないと思うんですけど、一つの応用の仕方としては、コーヒーの販売数が指標1になると、で指標1を売ると、店舗高売上高に貢献する高価格商品が売れるということが証明されているんであれば、とにかくコーヒーを売ればいいんだと。実はもしかしたら駅前でコーヒーチケット配ればいいのかもしれないという戦術が出てくるなと、なのでその意味でらしさだけ追求すればいいわけでなく、らしさを持った商品を持っているためにコモディティの戦略的なポジションにも必要だと。で、ここに書いてあったのかな、コーヒーがねとにかくすごい美味しいっていう風にどっかで評価されたみたいなこと書いてあったんですよね。美味しいコーヒーになったってマックが。これじゃないですね、これではないですね、というのが、これ今これ8、9ページあるんですけど、ここのですね8、9ページ目ぐらいまで来ちゃって、戦略戦術まで降りてきちゃうとですね、これが資本主義の話となんかあんまり結びつかなくないですか。コーヒー売れればメガビッグマック売れるからさ、我が社もなんかそれにつながるようなコモディティというか売りやすい商品探そうよっていう話になるんですけど、その根源的ドライブというかモチベーションは資本主義のパラノイアだった。例えば僕なんかも本当にもう自分に当てはめてやっぱり考えるわけですよ。こんなの見ると政党みたいなですね、我が社でしか作れない商品をじゃあ持ってますと、じゃあだからといってコモディティをやんなくていいのかって話になるわけですね、僕が。だからそうすると、今ちょっとメルマガでちょこちょこと書いてこう出しそうになってるんですけど、売上アップのための、戦術商品みたいなものを今作ろうとしてると、というふうにその生かせたのコピーすればいいわけですよね。でそれを測定していくわけですよね。こんなとこですかね。